傷にない道、番組パーソナリティのマサルです。この番組は旅や自然が好きなマサルが旅先や日常からリアルな声をお届けするポッドキャスト、地図にない道。地図に乗っていない人生という道を歩く皆さんに、人生を楽しく生きるをテーマにお話ししております。本日12月6日水曜日17時2分でございます。少し音声がいつもよりかは悪いかもしれませんが、ご了承ください。ちょっとマイクを忘れました。収録現場はですね、カフェ&バペグ営業前でございます。はい、ここ数日ね、九州の方に行っておりました。ホッケインギャザリングですね、12月の2日土曜日に開催されましたハッピーハイカーズホッケインギャザリング、帰ってきたのが昨日ですかね。ホッケインギャザリング終わった翌日から、まあ、大ちゃん、池ちゃんと3人で九州自然歩道福岡県のセクションを皿倉山から福知山まで歩いて、車に乗って帰ってきたという流れでございます。はい、ではでは早速はじめにお知らせいくつかさせてください。12月の16日10日後ですね、土曜日イベントがございますよ。YouTube やられてます高倉くんですね、トークイベントをペグにて開催いたします。で、同日開催でハイカーナイトも開催となります。ハイカーナイト今年最後ですね。何回目なんでしょうね。そろそろ2年が経ちますけど、ペグがオープンしてから10回もやってないんじゃないですかね。はい、まあ、2023年の最後のハイカーナイトとなります。で、16日の土曜日の詳細ですが、15時から会場、16時半から開演、田倉くんのトークイベントが開催です。17時頃をめどにトークイベント終わって、そこから、まあ、参加者と登壇者でコミュニケーションを取る時間を設けさせていただきます。参加費がお一人様2000円のワンドリンク付きです。で、その後ですね、18時よりハイカーナイト、お一人様3000円にお食事とワンドリンクが、付きます。参加がお希望の方は僕まで DM ください。今ね、トークイベントが残り1席、ハイカーナイトが残り7席となっております。今年の最後のハイカーナイトは、まあ、高倉くんのイベントとも被ってはいるんですけど、ちょっとね、いろんな、海外を歩いてきたハイカーたちが、意外とあの人も、あ、この人も来てくれるのかっていう感じになってますよ。まあ、来年ロングトレイル歩きたいなとか、まあ、ちょっと興味あるなって方がいらっしゃいましたら、ぜひぜひ参加していただければと思います。はい、そして、お次がですね、来年の1月の20日土曜日のポッドキャスト合同オフ会のご案内です。前回ゲリラ配信で僕が関係しているポッドキャスト、これ含めて4番組で同時配信させていただきました。1月の20日土曜日にカフェ&バーペグにてポッドキャスト合同オフ会開催いたします。会場が13時45分、一部が14時開始ですね、から17時までの3時間、定員は20名、2部は18時から21時30分、定員は25名となっております。費用ですが、投資券1部2部両方参加される方は6000円でございます。一部のみの方4000円、フード軽い軽食とですね、ドリンクをお付けしております。で、第2部が3000円、ワンドリンクとお食事ですね。生産は会場で現金のみのお支払いとなっております。はい、一部のね、トークイベント定員20名ですが、すでに半分以上埋まっております。で、全ての方がですね、投資の参加と、なっておりますので、残り9席ですね。各ポッドキャストの番組でも告知されると思いますけども、まあ、オフラインで話せるような内容、オンラインではなかなか話せないようなことだったり、まあ、実際にパーソナリティ4人、僕も含めた4人の、まあ、リアルに話が展開されていったりとか、その後軽く懇親会もあります。で、2部はですね、まあ、みんなで飲み会しようぜみたいな感じで、まあ、4人のポッドキャストのパーソナリティが、まあ、それぞれ、ペグのフロアをあっち行ったりこっち行ったりしますので、まあ、リアルにいろんな話ができるかなと思います。はい、参加ご希望の方は僕まで DM ください。はい、そして最後です。これもですね、来年1月27日オフ会の翌週ですね、 Into the Tent でございます。いつも店でやるね、ペグでやるトークイベントは Into the Peg と言っておりますが、これの総本家でございます、 Into the Tent。 この前もね、門司港行ってきたんですけど、九州の、いやー今電話かかってきた。これは収録されてるのかな。電話出るか。電話出てました。やっぱ電話中は収録止まっちゃうんですね。はい、Into the Tentでのお知らせです。1月の27日土曜日、門司港にありますテントではなくですね、門司港駅から徒歩1分にあります黒田清太郎アトリエ2階が会場となっております。で、オープンが15時、1部2部と分かれております。1部が16時から18時、2部が19時から23時です。一部はトークイベントがメインとなっておりまして、アパラチアントレイル、エキサトレック、パシフィッククレストレイルを歩いてきたハイカーたちにトークをしていただくということになっております。で、第2部が、テントのシューさんとペグのマサルがフリートーク、少しね、ペグとテントの関係性、ハイキングカルチャーをいろいろ伝えようかなと思ってフリートークさせていただきます。で、その後にですね、九州自然歩道、僕も10月に宮崎を歩き、つい数日前福岡県のセクション歩いてました。なんかその辺の九州の盛り上がりがもっと盛り上がっていけばいいなというところで、そのあたりの関係者の方にも来ていただいておりますので、まあ、その辺のトークがあり、その後に交流会としてペグのハイカナイト出張ということになっております。で、参加ご希望の方はですね、予約方法はですね、インスタグラムのテントカフェ&バーテントのインスタグラムのアカウント飛んでいただき、そちらのハイライトにですね、予約フォーム、ストーリーズのハイライトが上がっております。そちらからご予約いただければと思います。でですね、ハイカナイト出張、今回2回目です。1回目が長野県で開催しました、長野のナチュラランカーズさんでの、出張ハイカナイトで、第2回目となりますね、こちらのハイカナイト、参加された方、長野県で参加された方はご存知だと思うんですけど、ペグのねステッカー非売品なんですよ。売ってないんですよね。で、ペグのまあ公式じゃないな、元祖の色はですね、青い文字に、バックが透明のステッカー、丸い円形のステッカーなんですね。で、1周年の時が赤色のステッカーを作りました。そしてハイカーナイト専用ステッカーをね作ってるわけですよ。出張バージョンだけです。出張のハイカナイトに参加していただいた方には、青バックの白文字のハイ、ペグのステッカーをお渡ししておりますので、この日も、ね、もうすでに、ね、300部ぐらい作ったので、持って行って1人1枚お渡しできたなと思っております。で、参加費用ですが、1部が2000円、2部が1500円、どちらもワンドリンクついております。1部 M 投資の方は3000円の費用となっております。2ドリンク付きでございます。はい、このものですかね。今までね80名が定員なんですけど、50名以上、残りも20何名っていう感じの予約状況になってますので、悩んでる方早めに申し込みいただければと思います。はい、そんなところがお知らせでしたね。少し、前置き長くなりました。今回お話ししようと思うことはですね、12月2日に開催されましたハッピーハイカーズホッケインギャザリングのトークイベントをですね、2名、僕ともう一方、ムーンライトギアの千代田さんと僕がメイントークとさせていただいたんですけど、まあ、300人全員が、聞きに来た感じではなかったと思うんですけど、まあ、200人弱ぐらいの方が、トークを聞いていただきました。で、トークの時間の都合でですね、少し端折った部分があったんですよ。まあ、会場の使用できる時間だったり、まあ、運営側のいろんな時間の制限だったりとかがあるかなと思って、まあ、45分ぐらいでトークを作ったんですけど、まあ、40分いかないぐらいでトークは終了したと思います。なのでちょっとそこでね、話できなかったことをお話ししようかなと。で、当日会場に参加されできなかった方、まあ、トークできなかったり、もう予約が埋まっていたとかいう方もいらっしゃると思います。まあ、そんな方に、まあ、ふわっとその時の話をしつつ、まあ、当日お話できなかったことをお伝えしようかなという回ですね。なので当日参加された方も、これセットで聞いていただければ、より僕がどんなライフスタイルを 提案して伝えたかったのか、僕はこんな風に生きてるよというサンプルをお届けできるかと思います。はい、それではですね、まず、ホッキンギャザリングの感想ですね。ハッピーハイカーズ九州のホッキンギャザリングが今回で3度目となったそうですね。1度目が僕がまだアメリカを歩き始める前でしたかね、ちょっと詳しく覚えてないですけど、はい、歩いてる最中なのか歩く前なのかから始まったイベントです。1回目が UL というテーマでイベントが行われ、第2回目がローカルですね、ローカルでの山遊び、自然の中での遊び方っていうのを提案していたようなメインのテーマだったそうです。で、今回ライフスタイルということについてお話ししてきたんですけどね、難しいですね。皆さんライフスタイル、俺のライフスタイルはこうだよ、私のライフスタイルはこうだよっていう言えますかね、考えたことありますかね。なんとなくぼやっとこういうライフスタイルを想像しているよとかあるかな。僕はね、あんまりなかったなと思いました、今回あのトークするにあたって資料を作ってて。おそらく学生の頃だったり、社会人になったばっかりの頃とか、20代前半ですね、なんとなくあったかもしれないです。なんかそれは多分今とは大きく違ってですね、まあよくある話じゃないですけど、収入が多くて、持ち家を持って、ちょっとだけいい車を乗って、美しい奥さんがいて子供がいるみたいな、まあよく出がちな答えだと思うんですけど、そんなぼんやりしたことを思った気がするんですけど、まああの頃から約10年経ちました。全くそんなライフスタイルにはなっておりません。大阪にもなかなかいないし、昨日帰ってきた九州からの大阪ですけど、明日には東京に行き、その後合同オフ会ですね、千葉県の鋸南町オフ会、世界の相方のオフ会にも行きます。で、前後東京にも滞在して帰ってきて、その翌週も2日ほどお店を開けてトークイベントをし、その間にですね、福井の子どもたちに、福井の中学校ですかね、にもちょっと講演講義というかさせていただく形になってます。まあ10年前からしたら想像できないような日々を過ごしているんですけど、今回のトークテーマでライフスタイル、タイトルはですね、旅と共に生きるというふうに置きました。少し大それたテーマかもしんないです、タイトルかもしんないですけど、資料を作るにあたってここ10年間で変わったことがすごい大きいですよね。自分でもやっぱ旅によく行くなと思います。平気で店をね、2ヶ月閉めてアリゾナトレイルに行ったりとか、お店ができるまでコロナの時とかは1年のうち半分は日本にいて半分はアメリカにいる、その前は世界一周オーストラリア、自転車日本一周、さまざまな旅をしてきてですね、10年間経った今でございます。旅のことを語らずして僕は何も語れないんじゃないかなと思うんですけど、そんなことをね、当日は時系列でお話ししていきました。その時の心情だったり、変化していったこと、自分の心が感じ取ったこと、そんなことをですねお話ししてきたんですけど、で、結論はですね、僕はやっぱりライフスタイル、これからこんなライフスタイルを描いているっていうものにたどり着かなそうですね、なかったんですよね。10年前の僕が今のライフスタイルを望んでいたかというと、おそらく違いますね。で、こういうライフスタイルを求めてやってきたのかというと、それもまた違うんですよ。ということはですよ、これから10年後僕が求めたとするライフスタイルには多分たどり着かない気がするんですよね。もしかしたらこういう風な生活がしたいって思っていたのかもしれないです、どっか心の中で。でも人10代は本当にね、もうがむしゃらに旅ばかりして後先考えずにですよね、30代になってからどうすんのって言われる、耳に痛い言葉は聞かずに旅ばかりして、お金もなく彼女もいず、もちろん結婚もできず、当時は家もありませんでした。 じゃあまあこれから世の中はおそらくより加速度的に変化していると思うんですよ。今度ね、福井でお話しさせてもらう中学生対象なんですけど、まあ一応キャリア教育としてお話をするんですけど、どんな話をすればいいのかなと。で、弟がね、そこの学校の、まあ、勤務をしてまして、先生やってるんですけど、一応生徒たちに、こういう人が来るよ、みたいな紹介をしてもらわなきゃいけないんですけど、兄ちゃんって職業なんなんって言われた時に、僕は答えれなかったですね。ロングトレイルを歩く人ではあるんですけど、歩くことによって仕事をしているかというと、ハテナです。で、じゃあバーテンダーやってますっていうこと、事実なんですけど、バーテンダー一言ではちょっと説明が足りないような、なんかそんな気がしてますよね。で、まあ障害者支援事業の社員でもあります。でも実際毎日っていうかというと言ってるわけでもなく、でまあポッドキャストこれやってんのって、ここでお金が発生してるわけではないんですけど、でも回り回って告知させてもらったりとか、まあ前回、今年の6月とかですか、なおくんとハイカーウェーブやったりしてましたね。でお金とね、お金じゃないな、仕事と遊びの定義っていうのが僕はよくわからないんですよね。そういうのを子どもたちと一緒に考えながら、まあ、僕が今持っている答えを伝えようかなと思ってます。そんなんも多分ね、5年後10年後変わってると思うんですよね。今僕がね、あえて言うとですけど、仕事と遊びって何がどう違うのっていうところなんですけど、遊びと言われる部分に関しては、自分の欲求にまっすぐに自分のためだけにやることですね。趣味もそうかもしれないです。なのでロングトレイル歩いてる最中は遊びだと今の定義で言うとなりますよね。でもそれを帰ってきてからトークイベントをしたり、フォトブックを作ったり、それを読みたいとか、その話を聞きたいと思ってくれてる方がお金を払って本を買ってくれたり、トークイベントに参加してくれてる、そのことは誰かのためにやっていることなので仕事かなと、簡単に言うとそう思ってますね。例えばですけど、とても絵を描くの好きな人が一生懸命絵を描いて、家にたくさん絵を、描き上げてですね、100枚200枚どんどん写真が出来上がっていく、ただそれは家の中から出ていかないとするなら、それは仕事ではないと思います。ただその出来上がった作品を誰かに、見てもらったり、見てくれた人が少し幸せになったり、そのものを買ってくれたり、そういうところで誰かのためにやっているなら、それは仕事なんじゃないかなという答えを子どもたちに話しようかなと思ってはいます、うん、で、まあそのね、これから世の中は変化していくわけですよね。10年前僕はスマホをやっと手にしたぐらいだったかな、大学の時から持ってましたかね、 iPhone3 から持ってました。でもその iPhone3 買った当時なんて、みんな、まあ、いわゆる今ね、ガラケーですよ。iPhone なんてボタンがなくて、僕は初めの初期設定めちゃくちゃ困ったことを覚えてるんですけど、でみんな使ってないから iPhone の性能がね、思う存分発揮できずですよ。前の方が良かったなと後悔していました。で周りがそうやって変わってきて、スマホをみんな使い出して、でその中でアプリというものを中に入れ込んで携帯をバージョンアップさせていく、できることが増えていく、同じ形の携帯なんですけどね。まあ、それによって SNS がどんどん発達していって、初めは高校の時はミクシーみたいなことやってましたけど、 Facebook になり Twitter が始まり、 SNS といえば今は Instagram、TikTok ですか。まあ子どもたち、携帯スマホを持てば世界中の情報が手に入るような時代になってます。僕も今アイスランドにね、少し来年行こうかなと思ってるんですけど、そんなもスマホで一つで検索できるわけですよ。で英語の翻訳機能もあったり、まあ、英語のみならずスペイン語、韓国語、フランス語、ドイツ語、もう全ての言語に翻訳できるようなサービスもあったりですね。まあとにかくこれからも加速度的に変化はしていくと思うんですよ。でそんな中でですね、まあ自分が大事にしていることだけをぶらさずに、その変化に波に乗るようにですね、自分のライフスタイルというものは変化していくんじゃないかなというお話を ホッケインのギャザリングではさせていただきました。で、自分が大切にしていることいくつか挙げたんですけど、言葉を置くとするなら、まあ、自分の心を踊る方にですね、選択していって、そこで出会う人間関係、そこから始まっていく新しいこと、そして変わるものと変わらないもの、まあ、そんなものを見つめながら日々生活していく中で変化していくライフスタイルに僕は心を踊らせて日々生きていこうかなと思うと、まあ、そんな感じの話をさせていただきましたね。それでですね、まあ言い忘れたことなんですけど、まあ今話した中でほとんど説明はできてるんですけど、ライフスタイルね、まあ、僕の周りだったら例えば都会に住む未来ではなく田舎で古民家改装してとか畑作業してとか、まあ、2拠点生活が夢だとか、山が好きな方は長野に移住してとか、なんとなくこうよく出てきそうな新しい自分の未来のライフスタイルってあると思うんですけど、僕がそうなるかはまあ分かんないんですよね。確かに田舎に移住してみたい気持ちはあります。でもじゃあ今の僕の状況でいきなり田舎に行ったとて何ができるんだと言えば、飲み屋ができてるのはやっぱり大阪という地や、アクセスの良さとか、まあ、人口が多かったりハイキングする人たちが多かったり、まあ、車移動ではない車社会ではない大阪だからこそできることだったりしますよね、うん、でこんなライフスタイルにしたいなと思って思い描く未来、僕にはあまりなくてですね、まあ、こんなんもいいな、あんなんもいいなっていろいろ出てくる気はするんですけど、なんかそれに向かって僕が今の自分の時間を使って向かっていってるかというと、あまりそうは自分では感じられないんですよ。もちろんこれは僕の意見なんで、あのみんながそうじゃないといけないわけじゃないです。僕がそう思うというだけなんですけど、なんか思い描いて作り上げていったライフスタイルにたどり着くやり方ではなく、たどり着いた先にあったのがこんなライフスタイルでしたっていうような感覚で僕はここまで来たんだなと思いましたね。なので今34歳です。来年35歳、40歳に近づこうとしていますけども、5年後、6年後の自分なんてやっぱり分かんないですね。40歳になってみないと。その時にこうなってたい、こういうことが怖い、不安だと思うことは誰だってできますけど、やってくるかもしれない5年後を想像して生きていくよりかは、今この瞬間、今ね5時半ぐらいですよ、もうちょっとしたら店を開けるんですけど、今日来てくれる人たちとその時間を大切にして、まあ、それを紡いでいった先にあるライフスタイルってどんななんかな、そんな感覚で僕はライフスタイルを捉えているんだなっていうことを今回のホッケインギャザリングトークさせていただいて改めて感じました。そしてですね、僕がトップバッターで話させてもらったんですけど、まあその2番目ですね、僕の次に話されたムーンライトギアの代表千代田さんのお話でもあったんですけど、まあ彼は会社という中で自分のライフスタイルを見つめるようなお話をしてくれました。で、僕は個人ですね、個人でやっていくライフスタイルというテーマだったんですけど、やっぱ共通してるところはですね、やっぱりちゃんと遊んどかなきゃいけないよねっていうところが共通していたように感じましたね。まあ、僕は子供がいないですけど、たまにね施設で子供と触れ合うことがあったり、この前の未読祭でも子供たちと触れ合うことがあったりします。で、千代さんに関しては、まあ、仕事においては大人たちといいますか、まあ、アウトドアの道具を取り扱っておりますので、子供と接することはないかもしれないですけど、まあ、ご家族がいてお子さんがいるので、まあ、そこで子供たちと触れ合う機会があって、子供たちが僕たちも子供たちだったわけですよね、何十年か前は。で、今の子供たちにどういう姿を見せるかというと、なんかこんなこともあるあんなこともあるやっていっぱい教えてあげたり、たくさんのものをあげたり経験させてあげたりことも一つかもしれないですけど、やっぱね、こう遊んでて楽しそうやなっていう大人の姿を見せることで次の世代に何か渡せるんじゃないかなっていうのは、千代田さんも同じようなことを言ってましたね。 やっぱり楽しんでる大人、楽しんでる人たちのところに人が集まってくるし、それは子供も大人も一緒なのかなと思います。で、子供の方がね、そういう、なんでしょう、忖度じゃないですけど、今これやったらああなっちゃうなとかってことを考えすぎないと思うんですよ。大人だとね、なんか明日に響くかなとか、これ以上やりすぎて怪我するからやめとこうとかね、生活が厳しくなるから遊びすぎるのもやめようとか、いろいろブレーキを踏んでしまうところってあると思うんですけど、でもやっぱ子供たちってそういうところがいいも悪いもまだ経験してないところなので、無邪気ですよね。その心を忘れちゃいかんなと、強く思います。はい、今日はこの辺りにしておこうかなと思います。でですね、次回の配信になると思いますけど、久しぶりに5クエスチョンズやろうと思ってます。ゲストがですね、僕がいつか必ず出てもらいたいなと思っていたあの方、意外と早く出演が決定いたしました。この番組でも散々言ってるかもしれないですね、ラジオパーソナリティでもあり、作家でもあるロバート・ハリスさんをゲストにお招きし、5クエスチョンをやっていきたいと思います。楽しみで仕方ないですね。明日ハリスさんのお家にね、お呼ばれして、ちょっと泊まりに来なよって言ってくれたんで行ってくるんですけど、何度かね、ラジオ、彼がやってるラジオに出演の依頼があったりするんですけど、まあ今度家に遊びおいでよって言ってくれた流れで、あ、じゃあこの日行くんでポッドキャスト出てもらっていいですかって言ったらね、あ、全然いいよって言ってくれたんですよ。僕の中ではね、なかなかこう緊張した、思い切って言った一言なんですけど、心よく受け入れてくれましたので、めちゃくちゃ楽しみにしてます。いやー、これ質問大事ですね。どんな質問を聞くのか、で逆にハリスさんがどんな質問が飛んでくるのか、なかなかいい時間になるような気がします。おそらく次回、鋸南町の合同オフ会終わりにですね、編集いろいろしてあげれると思います。まあ来週1週間後ぐらいにはあげれるのかな、うん、こんな気がしておりますので、ぜひぜひ次週お楽しみくださいというところで、この辺りで終わっていこうかなと思います。それでは最後までお聞きいただきありがとうございました。皆さん楽しんでいきましょう。さよなら。